はい、ペテロ第1ですね、2章の11節後半ですね、11節からになります。ペテロ第1の2章の11節です。私たちのこの学びですね、このペテロが小アジアにある教会のキリスト者たちに対してこの話している手紙なんですね。でおそらく時期的にはパウロがこの第二テモテですね、このネロによってこの死刑判決を受け殉教する、まあ、その下後ぐらいにこう残された、者たちが迫害の中にこのどんどん入っていく、まあ、それまではこの組織的なローマによる迫害というのは少なかったんですけども、ネロのその迫害からこの激しくなってきたんですね。まあ、その中でこの励ましの手紙を書いていたのがこの第一の手紙です。ですからこのキリスト者がこのまずはどういう存在であるかをこの2章においては何度となく彼はこの恵みによって立たせられている存在であることを教えているんですね。まずはキリストを礎石とした霊の家なんだということを教えてました。聖なる祭司である、仕えているんだよ。まあ、ペテロはユダヤ人に対する使徒であったので、非常にユダヤ的なこの聖書の旧約聖書を色濃くこの持っているこの背景で説明してるんですよね。この神殿があって祭司がいますけれども、あなたが霊の祭司であって、霊の家であって、そしてあなた方自身がこの霊の石であって、そしてかつ聖なる祭司であると。そして今度はこの2章の9節で、どれだけ大きな特権を持っているのか、恵みを受けているのかを9節に書いてるんですね。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですと。これもイスラエルに対して話していた神様からの特権でありますけれども、これがキリストにある兄弟たちにもそれが預かることができているという話をしているわけなんです。選ばれた民なんだよと、聖なる国民だよ、王である祭司だよ、で神の所有とされた民、宝の民なんだよ。でこれほど私たちの恵み、神から与えられている恵みというのはものすごく偉大であって大きいわけなんです。ゆえにですね、その恵みに基づいて11節以降でペテロが異邦人の間にあって立派に振る舞いなさいと、この恵みを受けたものであるからこそ行うことができるこの立派な振る舞い、良い行いについて話していきます。では11節を見てください。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなたを悪人呼ばわりしても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。この愛する者たちよという言葉から始まっています。神によって選ばれた民のこの背後にあるのは神の愛です。神がこのもっぱら憐れんでくださって私たちを選んでくださったということを前回見てきました。何か優れたことを行っているからではなくて、むしろ神様の注目を、神様がただ恋親しんで、私たちを選んでくださって、王なる祭司、聖なる国民ですね、 宝の民としてくださったというこの愛に基づいているんですね。この愛によることであって、だから地上において旅人であり寄留者なんだよと、神の国の国民ではなくてですね、この地上にいる、ということは旅人であって寄留者なんだよということです。私たちが神に属していて、国籍が天にあります。この世に属していません。この世に住んでいますけれども、だから一時的な住まいであって、まあ簡単に言うと不便を強いられながら生きているわけなんです。まあ、今回の、沖縄の旅も、格安航空だったので不便をかなり強いられまして、7キロが合計7キロという厳しい規定があってですね、非常に苦労したし、あとは本当にね、私も、持って帰ろうと思っていたものも捨ててきて、いろんな工夫をしました。旅というのは、そのように不便であります。定住していません。というのが私たちのキリスト者の生活そのものなんですね。でペテロはユダヤ人への使徒ですから、おそらくは、アブラハム、イサク、ヤコブのこと、族長たちのことを考えながら、この天幕生活ですねを考えながらこのことを使っていたのではないかと思うんですね。この起流していたという言葉に、この創世記を見るとですね、族長に使われています。いくら神様からあなたは、この地を、与えると、言われていたとしても、このアブラハムが所有していたのはヘブロンのマムレの、この隠しの木のところにあった一部の一区画ですね。あそこをサラ、死んだサラのために墓地とした、それのみであって、他は天幕生活をしていたという、まあ、そういう内容になっているわけですね。ゆえにですね、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいと言っています。肉の欲に対して私たちが旅人で寄留者なんですね。寄留者であって旅人だから、この世に属するもの、その肉の欲というものに対しても、すごく軽くしていかなければいけない、身軽でなければいけない。この生理的な欲求、肉体にある欲求そのものは神からの賜物であります。食欲であったり性欲であったりですね。けれども、ここで言っている肉の欲というのは情欲になっていくものですね。この行き過ぎたもの、神様から与えられているこの、任されているところを超えてですね、その欲求をこう使っていく。つまり例えば不倫、この会員ですね、この結婚において祝福される性欲がそれを他のものに使っていくと不貧困とか会員になるわけですけれども、そのような形でこの肉の欲というのはこの私たちには属していないものなんですね。だから避けなさいと言ってるわけですね。でこれなんでかというと、滅んでいくんだよと、世とともに滅んでいくよ、滅んでいくんですね。私たちはそこに属していない。第一ヨハネの2章、17節に書いてあります。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますと、こうあります。で魂に戦いを挑んでいくっていうんですね。この肉の欲が私たちに魂に戦いを挑んでいます。それがローマの8章には詳しく書いてありますけれども、6節に肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安ですということですね。でこの世においてはですね、おもっぱら肉体に対して、害になるかどうかという基準で、物事が話されていきます。医学的な見地であれば、この行っても構わない、ものってあるんですよね、いろいろたくさん。別に構わないよ、そういうことやっても健康的だからということがあるでしょう。しかし魂に対しては、それが害になるものがあるわけです。思いにおいて心において害にあるものは避けていく必要がある。 で、なんでですね、今ここでペテロがこの肉の欲を遠ざけなさいって言ってるかと言いますと、これから出てくる大きな話題を教えるためです。で、それ何かというと、善を行うことによって苦しみを受けていきなさいということです。善を行うことによって苦しみを受けていきなさい。罪を犯してこの社会の中で何か罰則によって、この苦しみを受けるということは、何の益にもならないわけですね。神様の栄光をお返しすることはできないわけです。そうではなくて、むしろ善を行うことによって苦しみを受けるのであれば、それはイエス様に習っていくものなんだよということを、ここで話しているわけなんです。12節に、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいとあります。で、この異邦人というのは、もちろんこの非ユダヤ人、ユダヤ人でない人はみんな異邦人です。で、その異邦人、神を知らない人たちの間にある特徴というのが、この無知なんですね。無知といっても、なんか知識がないということです。知識はたくさんあっても神の知識、この神を人格的に知らないということですね。エペソの4章の17節から19節に、この異邦人というのはどういう生活なのかということを表現しています。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっていますと。で、このように神を知らないことによるこの無知、また無感覚、の中でキリスト者に対してそしりがあるんですね。そしりが、ここで何かのことであなた方を悪人呼ばわりしてもとありますけれども、こういうそしりを受けます。で、初代教会においてはキリスト者は、この具体的な抽象を受けていました。例えば他のローマ人のように偶像礼拝をしなかったので無神論者であるというそしりを受けていました。ですか、教会の中に入っても何もないわけですよ。拝んでるものが無神論者だと。そして兄弟姉妹と呼んでいます。皆さん、私たちの間でも兄弟姉妹ですね。で、新しく教会に来た、まだイエスも知らない人であれば、ちょっと気持ち悪いかなというのがあってもおかしくないですよね。当時は近親相姦をしているという訴訟を受けました。神の家族だと言って、いわゆるカルトだよね。そして聖餐式については人肉を食べていると、イエス様の、体を食べ、イエス様の血を飲むという言葉を使っているので、そのような噂が流れたんですね。特に監視が厳しくなってきた、この迫害がの手が回ってきた時は、彼らは夜に、礼拝を集会を持ちですね、でかつ地下で行っていたので、こう秘密結社のような、そういうちょっとオカルチックのような、そういうですね、そしりを彼らは受けていた、そういう誤解が生まれていたわけです。で、圧倒的に未信者がである、この日本の社会においても私たちが、もうただでさえですね、このいろんな意味で誤解を受けながら生きているわけなんですよね。この中で戦争をやりたいと思っている人がいらっしゃるでしょうか、かつての十字軍のように。けれども、例えば日本の人であればキリスト教は戦争するんだからという訴訟を受けています。あとは何でしょうね、親を大事にしない人でなしですね、この仏壇の前でこの線香を立てないとかですね、まあ、そういうこともあるでしょう。いろいろあると思うんですが、そういうことをこの受けている、ただでさえそのようにしているときに、じゃあ私たちがどのように振る舞うか、立派に振る舞わなければいけないっていう話をしているんですね。 でここで言ってるこの立派に振る舞う、善を行うというふうにも言い換えることができるんですけれども、キリスト者が善を行う、ということを求めるだけではなくて、異邦人の社会の中でも、神を知らない人たちの中でも、これは良い行いだという明らかな振る舞いのことを言っています。その違いがはっきりと分かるようなものなんですね。で、それによってこの訪れの日に神を異邦人が褒めたたえるって言ってるんです。この訪れの日というのはイエス様が戻って来られる時です。イエス様が戻って来られる時に、要は裁かれますですね、滅びます。しかし彼らは神を褒めたたえる、つまり救われたということです。その私たちの立派な振る舞いによって、その言葉では通じないかもしれないけれども、この行いを見て彼らが思いを変えてですね、イエス様を自分の救い主として受け入れるという、そういうことをですね、ここで言ってるんですね。行いによる伝道と言ってもいいかもしれません。証ですね。例えばですね、先日私香港行ってきました。そこで東アジア青年キリスト者大会ですね、日中間の兄弟姉妹、若者たちが集まって、この礼拝を持ち御言葉を聞きました。証の時間があって、そして北朝鮮から脱北した姉妹がですね、今は韓国にいらっしゃいますが、どのように信仰を持ったかの話をしたんですね。で、中国にいた時に親戚のもとで、この服を作る会社だったんですけれども、工場だったんですが、かなり自分、おばさんだったんですけれども、かなりですね、こうちょっと失敗するとものすごい叩かれたのかな、分かんないけども叱られたのかな、いわゆるいじめに遭っていたんですね。で、その中で一生懸命仕事をして、結構販売の方にもですね、この成果が良かったので回ってって、で韓国から来た姉妹が、姉妹というか教会の人、クリスチャンだったんですね。彼女にも本人にも伝道してですね、そのクリスチャンは、でもなんか神様だかなんだかよくわからない、なんかすごいこと言ってるなって、特に北朝鮮から来ましたから無神論ですから、こうなんかピンと来なかったんですよね、宗教の話は。ところがですね、同じようにそのデザイナーであったその韓国人の姉妹が、やはりその、上司、ですね、その経営しているくらいもいじめられてたんですよ。でもいじめられていたのを見ながら、その人たちのために祈って祝福している、感謝している、その祈りの姿をですね、彼女見たんですね。これは違う、何かが違う。で、それで、この人が信じている神は、イエス様は本物に違いないというのが大きな大きなきっかけになったという、ことですね。まさにこれがここで言ってる立派な振る舞いによって、その人たちが神を崇めるようになるんだという話なんですね。神を知らない人であっても認めることのできるような良い行いなわけなんです。では13節を見ていきましょう。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し善を行う者を褒めるように、王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。その立派に振る舞うことの一つがですね、人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいというものです。当時はローマ皇帝のような王がいた。で、その王であっても従いなさい。主権者ですね。王が主権者だと書いてあります。日本は、主権在民ですね、国民主権です。国民に主権があります。でもローマは違いました。どんなことでもローマ皇帝の言いなりになって全てが決められていったわけなんです。で、私たちね、これね、なかなかわからないんですよ。なぜかというと、ずっと主権在民の国の中に生きてるから。だから選挙があったら、悪い指導者が来たら倒せばいい、ね、他の人に投票すればいいというのが根っこにあります。根っこにあるんです。これがもしもう自分たちではどうしようもない、 何か悪いことを指導者が行っていたとしても何の選択肢もないという状態で、しかも人権はローマ社会ではないですですね、ないです。でそのような中で、ローマ市民というね、この市民権がありましたけれども、それは特別な、この市民権であって、もうほとんどの人が奴隷の身分、多くの人が奴隷の身分だったんですね。でも敬いなさいと、従いなさいって言ってるんですね。そして今度総督があります。この王から使わされた総督は実際にそのローマの法を、この執行するものなんですね。だから悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように、その総督であっても同じように主のゆえに従いなさいと言っているわけなんです。でこれがですね、当時のユダヤ人たちの教えとはあまりにもかけ離れていたということはよくわかります。紀元の66年、ユダヤ反乱が起こりました。ユダヤ人の反乱が、ローマに対して独立する反乱が起こりました。でその結果70年にエルサレムをローマが破壊させたんですね。神殿も含め、そして多くの者が殺され、多くの者が奴隷として連れて行かれた、あのユダヤ人による反乱がありました。もう福音書の中でその様子を、伺い知ることができます。でもしもっと詳しく知りたかったら、ユダヤ戦記というヨセフスが書いた本がありますから、それを読まれるといいと思いますけれども、福音書の中だけでもそれがよくわかります。例えば、この税を納めることは、法にかなっているのか、立法にかなっているのかどうかというのは、まさしく、彼らの反ローマ感情をですね、この駆り立てているものなんです。当時の税金はもうとてつもなく高いです。今私たちが消費税が 10% になって、嫌だなー、なるか、まだ 8% か、嫌だなーって思ってるなんて、もうちょちょいのちょいです。もう本当にほとんど取られていくようなものであって、でしかもローマの犬とも言われていたユダヤ人の主税人がですね、ちょろまかしてんですよ、その間を。だから憎まれていた。マタイが主税人になって、シモンが熱心党員だったということは、もうとんでも8分だったんです。熱心党員は、異邦人とかローマとかですね、彼らを殺すことは神の命令だと信じていました。民族主義者です。メシアが来ることによってローマを武力によって打倒するということを彼らは信じていたわけなんです。で、彼らが強く力を持っていてですね、そしてユダヤ反乱を指揮したわけなんですね。で、こういう、この中で人の立てた制度に従いなさいという言葉をユダヤ人であるペテロが話したんですね。そして受け取っている人たちの中にもユダヤ人が多くいたことでしょう。全く違うことを彼は話していました。で、あとはなんでローマ社会とこのローマの当局とユダヤ人たちの間に圧力が強かったかっていうと、異教社会だからですね。ローマの方が多神教なんですよ。だから彼らのこのなんでそう偶像というものを拒否するのか、この像というものとか他の神々と言われているものを拒否するのかが理解できず、その折り合いでも本当に苦労していたのがローマでありました。このカイザルに捧げる宮というものももうあってですね、例えばカイザリアという、あのカイザリアっていうのはまさにカエサルですよ。カエサルから来て、そしてそこには今でも遺跡が少しだけ残ってますけれども、この土台のとこですね、カイサルに祀られた、この宮がね、あるんですね。ちょうどあの東照宮ですね、家康か、家康を神様として祀っているわけですよね。そういう感じで祀られていて、皇帝礼拝があったわけなんです。どこでもお線香みたいなのね、香を炊くものがこの市場とかにあって、でそこを入らないとね、この香を炊かないと中に入れないであるとか、またはいろんなローマの神々があって、またギリシャの神々もずっと残っていました。ギリシャ文化もあって、異教の文化があって、まあ、その中でね、この政治的にはこの皇帝崇拝によって国が統合されていたわけなんです。でもペテロもまたパウロも パウロの場合はローマの13章ですね。人の立てた制度に従いなさいとこう言ってるんですよ。だからこのことを従っていたキリスト者はローマに対抗することをしなかったんですね。だそのエルサレムが包囲された時には、一時的、解除された時に彼らは戦わずして逃げたんですね。そしてペラというデカポリスの一つですね、あのベテシャンの、イスラエル旅行行かれた方はベテシャンの近くにありますけれども、ヨルダン川の方にある小さなローマの町ですが、そこに逃げたという記録があって、一人残らず死ななかったんですね。で彼らはそのローマ社会に散って、そしてそこでもイエス様を信じて礼拝を守っていた中にあっても、ローマに対抗しませんでした。ローマの神々にもちろん使えなかったし、皇帝を主と呼ぶことについても拒みました。だから迫害を受けました。また不道徳とされるいろんな集会ですね、例えばこのギルドというのがありまして、これは何ですか、この商人たちのですね組合みたいなもんですけども、その人たちが集まるときに、このまあいかがわしいことですね、この性的な不均衡も含めた異教の儀式に参加させられるようなこと、でそういうのも参加しない。しかしですね、彼らは信教の自由を守るべく反ローマの政治活動はしなかったんです。もししていたらキリスト教は根絶させられていた可能性があります。ユダヤ人がそのところからもう完全にいなくなる、この第一次ユダヤ人反乱が先ほど説明したんですけど、第二次ユダヤ人反乱というのもあったんですね。バルコクバの反乱というんですけども、もうそれで、時の皇帝はハドリアヌスかな、もう完全にユダヤ人を、このイスラエルからエルサレムからですね、この一個一人いなくなるようにさせ、そして、ユダヤという言葉もなくさせて、パレスチーナというですね、この名前をつけた。だからあのパレスチナっていうの言葉が出てくるんですね。でこのようにして、根絶させられていた可能性があるんです。しかしローマに対抗していませんでした、彼らは。ゆえにですね、なんか捉えどころない人たちになっちゃったんです、ローマにとっては。しっかりと、この言うことを聞く善良なローマの中にいる、まあ、市民というか、まあ、市民権はないですけどね、そのように生きていった、ただ単純に宗教的な理由だけで、この個人的にこの皇帝を主ということはできないというその一言のみだったんですね。でそれゆえに捉えどころがなかったので、迫害をこのしようにもですね、なんかうまくいかなくてですね、それでむしろ広まっていって、ついに皇帝自身がキリスト教徒となったという、あのコンスタンチヌスですね、有名な、そういうことなんです。つまりですね、従いなさいということは屈辱的なことではなくて、従うことによって神の支配が広まって、王でさえが神に従っていくという、従うことによって支配をしていく王なる祭司なわけなんですよ。ですから私たちキリスト者は異教社会の中で、神なしの社会の中で、その人の立てた制度に従うということが大切になります。他の反発する人たち、社会また国また権力に反発する人たちと共に戦うのであれば、立派な振る舞いではないということがここで明確に示されています。もちろんですね、私たち民主主義の国に生きてますから、国の方針を批判してもよいし、選挙において主権、この自分たちの主権を行使するわけです。しかし根本的なところでは、いくら選挙で選ばれた人であってもですね、人が選んだ人であってもですね、神が立てた人なんですよ。神が立てたんです。どんなことがあっても神が立てたんです。でその制度に従うことが私たちの証になります。反政府的行動はキリスト者の証とはならないんですね。で総督については、この先ほど言いましたように、悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わせた、まあ、直接的には総督と彼らは接するわけですよね。でパウロがローマの13章で言った通り、人は皆上に立つ権威に従うべきです。 神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きますと、このように言ってるんですよ。すべての上に立つ人は神によって立てられているんだ。そして悪に対してそれを罰する権威が与えられている、神のしもべなんだよと。たとえ本人がキリスト者でなくてもそうなんです。本人が異教徒でもそうなんです。だから例えば神道を、この神道を自分の宗教としている人であっても、無神論者であってもそうです。どんなことを、その神に従っていないとか、その個人的にイエス様を受け入れているいないとかっていうのに関わらず、すべてのその権威に、権威が与えられている人たちは、神からの人なんですね。神はどんなに、悪聖と呼ばれているものであっても無政府状態を最も好まれない方です。やはり最低限のところで、その人が安定して静かに穏やかに暮らすことのできるような権威を与えています。例えば極端な例、キム・ジョンウン総書記がいますよ。北朝鮮があるじゃないですか。でもやっぱり無政府状態よりはいいんですよ。彼が良い政治をすることができるように取りなして祈ることはキリスト者の役目であります。そして違法行為についてもキリスト者のすることではありません。いくらキリスト者の大義があったとしてもですね、違法行為をしてまでその大義を達成するということは御心にかなっていないんですね。で、こういう話を聞くとですね、正しさ、この正義がこの世に現れないではないかっていうふうに言う人がいるかもしれない。でもこれも人間的な考えなんですね。大事なのは異邦人の中に生きてるということですよ。神を知らないからそういうことが起こってるだけなんですよ。神を知らないから。むしろですね、私たちはその悪を示すのではなくて、例えば職場でね、あなたはこういうことやっててダメですよってね、言うことではなくて、むしろ従うことによって善を示して、しっかりと職場であれば働き、他の社会的な生活においては従っていくことによって善を示して、そういう無知の口を封じるという目的を果たすわけなんです。この無知というのは神を知らない方ですね。この知識がないっていうこと以上の、そういうこのもうなんか非難ができなくなってしまう。このことについてはこの人ちゃんとやってるからもう何も言えないよなって。例えば職場でなんか俺クリスチャン嫌いなんだよっていう上司がいたとするじゃないですか、ね、でも一番の目的である、例えば、ね、企業における利益を上げるとかそういうことについて、で上司が一番気になってるこのプロジェクトについてきちんとやってたら、なクリちゃん嫌いだけどさ、こいつちゃんとやるんだよねってなるじゃないですか。そのこと言ってんですね。今ここでその目的というのは、愚かな人々の無知の口を封じる、もう言えなくなってしまうようにすることなんですね。で16節です。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさい、まあ、従いなさいという勧め、命令を聞けばですね、なんかあたかも会社であれば社畜なんていう言葉も今あるじゃないですか。家畜ではなくて会社の家畜みたいなね。であとは、国だったら何でしょう、昔だったら臣民っていうんですか、臣民ですか、天皇の臣民っていうじゃないですか、ね、国に属するかのような、そういうようなイメージを持つかもしれませんけれども、そうではありません。14節に戻るとですね、すごい大事な言葉が一つありました。あ、ごめんなさい、13節ですね。主のゆえに従いなさいとあります。王に従ってるんじゃないです、本質的には。総督に従ってるんじゃないです、本質的には。 主に従ってるんです。主に、王に従うことによって従ってるんです。なぜかといったら主が立てておられるから。だからイエス様に従うのか、総督の言うことに聞き従うのかの二者択一ではなくて、イエス様に従うからこそその制度に従うわけなんです。相当な時、もう本当に明らかな時は、人に従うより神に従うことが正しいんですと、ペテロ自身がね、この手紙を書いたペテロ自身が、使徒の働きの中でイエスの名によって語ってはならないというところで話したようにですね、この、例えばあの初代のクリスチャンであれば、皇帝が主であるということを言わずに、イエスが主であるということを貫いたと同じように、本当に明らかに神様の与えられた良心に背くことを命じられたのであれば、死んでも屈服しないということですね。それはあるんですが、それ以外は基本的に従います。どっちかじゃないんです。どっちもなんです。主に従うということは王に従うことで、総督に従うことなんです。で、これをですね、自由人として行いなさいって言ってるんです。先ほど見ました、聖なる国民であって、王なる祭司であって、自由なんですね。もう全てから自由なんです。イエス様は結構ノリが軽い方でした。覚えてますか、あの宮の納入金があってですね、金が払えないって言って、ペテロが言ってきた時に、王のね、住んでる者たち、王子みたいなのはね、払う必要あるかって言ったら、ないよって。いや、本当私たち払う必要ないんだよってノリ軽いでしょ、ね、皆さんもクリスチャンとしてノリ軽くなってくださいね。そういう意味でね、でもね、なんかつまずかせないように、あのイエスっていう人たちは宮の納入金を払わなかった、いや、こうならないように、じゃあ釣りしてきなさいって、ね、そしたら税金払えるからと。で、そのようにね、自由人なんですよ。自由人なんだけれども、悪の口実として用いるなっていうことなんです。つまりこの制度に従わないということについて、それを使っていくなということです。パウロも似たようなことを話してまして、ガラテヤ書の5章の13節で、ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさいとあります。愛を持って使える、肉の機会ではなくて、その自由を、まあ、ガラテヤ書の場合は互いだから、クリスチャンに対してそれをやりなさいということですけども、ここではね、社会に対してそれを行いなさいということですね。神の奴隷となりなさい。私たちが与えられている自由は権威からの自由ではありません。私たちが与えられている自由は神に、命令に従うことのできる自由なんです。だから初代教会、例えばペテロとヨハネが当局に捕まった、ユダヤ当局に捕まって牢に入れられて、そして脅しまで受けて、それから戻ってきた時に、彼らはそういう迫害を受けることがないようにと祈りませんでした。どう祈りましたか。そのような脅しにあっても大胆に御言葉を伝えることができるようにと祈った。そしたら聖霊に満たされたんですよ。御言葉に従うこと、命令に従うことができる自由なんですね。そして次に、すべての人を敬いなさい、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい、まあ、非常に短い進めですけれども、大切な教えが書いてます。すべての人を敬いなさいなんです。キリスト者は基本的にいろんな人に対してこの敬意を示している存在であります。あらゆる人に対して敬意を示している存在であります。自分にとって好きな人、好きじゃない人っていますよ。意見の合わない人いるでしょ。指導者だったら打倒したいという人だっています。そういう指導者いますよ。しかしキリスト者は敬意を持っていることで際立っている。そして取りなして祈っていく。これは第一テモテの2章に書いてますね。すべての人、特に、この、王である人とかね、上に立っている人のために取りなして感謝し、願いを持ちなさいとね、いうことが書いてありました。そして ここにはあとは霊的な生活が裏打ちされています。兄弟たちを愛して神を恐れなさいとあります。兄弟たちを愛するというのは敬いもありますし、敬い以上に熱く愛して使い合いなさいってね、この一章の22節に書いてありました。で、神を恐れなさいと、礼拝をしていきなさいと、で、このような中で王を尊びなさいとあるんです。兄弟たちを愛して神を恐れる中で王を尊びなさい。だから国の指導者のために教会が祈ることは御心ですね。御心です。国に仕えている人たちのために祈ることは御心です。王を尊びなさい。で、ここでね、実は迫害下にあるキリスト者に対して微妙な反抗っていうかね、抵抗っていうか、静かに抵抗してるんですよ。なぜかって言ったら、13節で人の立てた全ての制度に主の上に従いなさいってあったでしょ。人の立てたってわざと言ってるんです。あとは神を敬いなさい、神を恐れて王を尊びなさいってあるでしょう。つまり王は神じゃないってことを表してるんです。王は人だっていうことを暗に言ってるんです。でもそのことを言ったら、皇帝が神であるというのがローマ社会の常識になっていました。常識でありました。それをあえて言ってないんです。ささやかな抵抗です。非常にささやかです。まことの神を恐れる、ゆえに王を尊ぶ。でもその王は神じゃないわけなんですね。ではここまでがこの人の立てた制度で、次に18節からは、奴隷と主人の関係に入ります。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。先ほど申し上げましたように、奴隷制度が主体でした。奴隷といってもいろんな、まあ、位があるんですね。階級があって、まあ、家の管理を任されるような奴隷もいました。あとはあのガレー船のね、あのオールをこの漕がなければいけない、本当に最下位の奴隷もいますし、まあ、いずれにしても奴隷であることは変わらないんですね。奴隷は主人の所有物です。従わなければ殺しても何の文句も、言われません。主人は全く権利がない。だったらばそういう人たちに対してパウロは奴隷から解放されなさいと言ってもおかしくない。しかし第一コリントの7章においては、召されたところにとどまりなさいと勧めているんです。奴隷で亡くなる機会があればそうしなさいと。けれども基本的にそこに召されているのだから、そこにとどまっていなさいと、こういうふうに言うわけなんです。置かれてるんですね、それぞれ一人一人が。よく思い出せばヨセフはそのことを理解していました。兄によってエジプトに売られて奴隷の身となって、そこで仕えていた時に、自分は振り返ると神に自分はそこに使われたのだ、使わされたのだ。そして彼は神を恐れていました。あのポティファルの妻から、この寝ておくれと言い寄られた時にも、彼は神を恐れて従っていました。神にですね、使わされていたんだ、置かれていたんだ、でこれ召されているんだということなんですね。でただ使えればいいものではなくて、上辺だけではなくてですね、ここで尊敬の心を込めて主人に服従しなさいとあります。エペソ書にも似たようなこのパウロの勧めがありまして、 6章でしょうかですね、5節に、奴隷たちあなた方はキリストに従うように恐れをののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなくて、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなくて主に使えるように善意を持って使いなさいと、こう言ってるんですね。善意を持って真心から使いなさい。ここ似てますね。尊敬の心を込めて主人に服従しなさいと、こう言ってるわけです。で、ペテロの手紙の方ではですね、さらに一歩進んでます。横暴な主人に対しても従いなさいと言ってるんです。そのような主人によるいたこの虐げの中でも相手を尊重して従いなさいって言ってるんです。先ほどのあの証ですよ。この中国の服の工場で自分をいじめていた主人のことを祈っていた姉妹の姿、それですね。で、その過程で当然悲しみが起こります。だから今ここであるように、その悲しみをこらえるなら喜ばれるんだよ、神の前における両親のゆえにと、このように書いてあるんですね。喜ばれることなんだよ。で、あとその悲しみについてはもうすでにペテロが1章の、6節7節で、しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かりますとね。このように個人的にも信仰が精錬される、清められて、その精錬された信仰が神様イエス様戻られた時に称賛、この評価を受ける、よくやった良いしもべだと言われる、この理由になっていくわけなんですね。さらにペテロはここで罪を犯した時の罰との区別をはっきりさせています。ですね、この20節で罪を犯したも打ち叩かれてもそれを対象の中でいて何の誉れになるかと。でも善を行ったら喜ばれると。で、これキリスト者にあるよく間違いなんですね。だからあることで苦しみを受けて、ああ自分が迫害を受けましたとかって言うんだけども、よく考えるとこの仕事においてまあちょっと怠けてたっていうかさあとはなんかクリスチャンだっていうことをなんかこうなんか振り回してね、でちゃんと仕事をやんなきゃいけないことをやってないとかね、まあ、そういうことをしてこう自己憐憫に陥ってしまうわけですけれども、それでは全然ないんだよと。何の誉れになるでしょうかと。全然誉れにならないんだよと。そういうことではなくて、良いことを行って苦しみを受けるならば死を喜ばせることになるんだよということです。で、21節、あなた方が召されたのは実にそのためです、苦しみのためですと。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたと、こう言ってですね、苦しみのために召されているんだって言うんですよ。フィリピ書の1章にも、あなた方は信仰という賜物がね与えられただけではなくて、苦しみをも賜物として与えられましたと書いてあるんですね。プレゼントとしてね、救いを受けたっていうのをこの賜物でね、私たちわあ嬉しいってなるじゃん、天国行けってなるけれども、パッケージで苦しみもプレゼントで、はーいどうぞって言われてるわけですよ。で、そうすると嫌ですよね。しかし私たちが選ばれたのは、先ほど見たようにこの本当にすごい恵み特権与えられてるんですけども、選ばれたのは良い生活ができるためではなくて、イエス様のそばにいるということです。イエス様の足跡に従うということです。イエス様に習っていくということです。イエス様は十字架の道を歩まれ、自分を捨てて日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言われた、その道を歩むということです。 キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で自分たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですと。ここユダヤ人への使徒らしい表現なんですね。この使徒の、エザヤ書の53章をね、このに書かれている主のしもべ、ヤーウェのしもべのことを意識して彼は書いているんですね。この方は悲しみの人で病の人であったと。そして羊がほくり場に連れて行かれる時のように口を開かない方であると、このように仕返しをしないということがこの53章にはこの前面に出ておりまして、そのことを意識して今ここで書いているんですね。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをしないと。その前にね、口に偽りを見出されなかった。罪を犯したことなくて口に、で口っていうのはこれはさっきここの次ですよ、この罵り返すとかね、脅すとかね、イエス様だったら脅せるんですよ、いくらでも簡単に。だってちょっと脅したよね、ペテロに対して。ペテロに対してっていうか、ペテロにちょっと漏らしたよね。十二軍団ね、使わすことができると。もう一発ですよ。殺せるのは。ところが脅さなかった。その脅すことさえしなかった。で、正しく裁かれる方にお任せになって、これが大事ですね。復讐は神に任せなさいとローマの12章に書いてあります。なぜかというと、神が復讐を行う、正しい裁きを神が行ってくださるから、イエス様はその受けたものを全て父なる神に裁きをお委ねになっていったわけなんです。で、これが私たちが習うべき模範なんですね。そして模範以上に、今最後のところは、この私たちが模範にはできません。なぜかって言ったら、罪の贖いはイエス様だけの技ですから。十字架で私たちの罪を負ってくださったので、私たちの罪が許されて、また、この癒された。まず最初のここね、24節は、十字架の上で、木の上で罪を身に負われたと。で、理由が罪を離れて義に生きるためだと。大事ですね、ここね。私たちが義を行っていく、罪から離れていくことができる、その心が イエス様が自分の罪のために、ご自分の身にその罪を負ってくださったことを知っていることによってです。イエス様が全ての罪をご自分の上に、体の上に置いてくださったということを知れば、私たちは罪から離れることができます。そして義を行うことができます。そして打ち傷のように癒されたという言葉ですね。これ罪、霊的な癒しがここには書いてありますけれども、マタイによる福音書によると、このイザヤ書の53章の言葉は肉体の癒しに使われているんですね。だからどちらも含まれますね。ここではイエス様の受けた打ち傷によって霊的に罪が許されたという癒しもあるし、また肉体の癒しも約束されているよということですね。そしてあなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者のもである方のもとに帰ったのですと。で、これもね、羊のようにさまよっていたという言葉がイザヤ書のところの予言に書いてありますけれども、今は戻ってきたんだよ。イエス様が牧者であって監督者なんだよ。監督者、これまあ魂の監督ですね。普通教会にも使われてますけどね、牧者を立てて、また監督、あなたは監督でもあると、ね、監督の資格についてパウロは言いましたけれども、イエス様ご自身が誠の牧者であって監督であって、この方のもとに戻って 来ているんだよと、羊のようにさまよっていたけれどもというふうに言っているわけです。このように、ペテロは話しました。で、次回はね、妻たちよというところから始まって、やはり同じなんですね。服従しなさいという言葉があり、しかも、この御言葉に従わないよと、つまり不信者ですね。であってもやっぱり神のものと彼がされるように従っていきなさいというふうにつながっていくわけですよですね。ということで、立派に振る舞いなさい、行いによる伝道が書いてありました。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして明確にあなたの教えを聞くことができました。どうか私たちの心を探ってくださり、聖霊によって私が、また一人一人が、このあなたに従っていない部分があれば、どうかそれを示してください。そしてもう一度悔い改めます。そしてイエス様の足跡に従っていきたいと願います。どうか助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。